にかく眠いピクです。
在宅勤務ではないけど外に出れない K でございます。
はい、というわけで毎度おなじみ楽園会なんですが、
はい、
あのね、眠いんですよ。
はあ、
まああのね、まあまあまあ、まあ、よくある事故ですけど、この、あの、収録の日に寝てるっていうね。
はい。
あの、なんていうか、まあ夜収録しようかみたいな話するじゃないですか。
はい。
で、ああ、ちょっと、昼寝でもすっかって、4時ぐらいですよ、僕。
はい。
寝たら、寝て、なんかあの、LINE 通話の着信で起きたら、あれ何時ぐらいや ?9 時半過ぎぐらい。ああやばい。
寝すぎやろ。
いや、睡眠不足。
いや、でも昨日の晩は普通に寝たわけでしょ?
寝たよ、もちろん。いや、だから全然足りてないってことよ。
いや、だって昨日の晩は普通に寝て、何?それこそ普通に起きたんじゃない
?7時ぐらいに起きた。
え
?7時ぐらいに起きた。
7時?
うん。
うん。いや、普通やん。
そこだけ切り取ったらな。
うん。いや、でも、寝だめ食いだめはできないって言うじゃないですか。
いやいやいや、できんねんって。それ嘘やねん、はっきり言って。
そうですかね。
あの、寝だめ、食いだめはどうかしないけど、まあ、寝だめはできる。
できんと思うけど。
いや、寝だめができないんじゃなくて、
うん、
あの、睡眠不足は溜まるみたいな。
いや、まあ、そうそうだと思うけど、でも、前の日になんていうの、それなりに寝たら、そんなには寝られへんと思うんだけど。
いや、だから、なんか、睡眠負債って、あの、検索してくれ。
結局、それあれじゃないの?その、前日の睡眠の質が悪いんじゃない?
いや、それは分からんけど。
いや、だって、それでいけばさ、二日、例えば二日徹夜したら、じゃあ二日寝れんのかって話になるわけじゃないですか。
そんな単純なことじゃないやろ。その、時間じゃない。その、なんていうか。
だから、質なんでしょ?だから。
質、いや、でも時間やっていうな。
いや、どっちやねんってな
るやん。いや、だから、その例えがおかしいやん。その、二日徹夜したら二日寝るかっていう話とはまた違うやん。
あ、そうなんだ。
その、起きてる時間に対してどの程度の睡眠時間がいるかっていうのは、そんな直線的に比例してない気がすんねんけど。
まあまあまあまあまあまあ。
やろ?
いや、例えば1時間、いや、1日6時間寝たい人がいたとするやん。
はい。
二日寝てなかったら12時間じゃないですか。
はい。
12時間寝れるわけじゃないっていう話になる。
そんな単純計算ではないやろ。
あ、そう。でも、いや、でも君も言う、その、何その、睡眠負債っていうのはさ、
うん、
あの、寝て、なんていう、日々寝てないことが、
うん、
その身体に影響を及ぼすっていうだけであって、
うん、
あの、別になんていうの、それを返済するためにたくさん寝るみたいな話じゃないで。
いや、でも、なんかたくさん、なんか昼間寝ろって書いてんねん。休みの日寝ろって。
あ、そう。
うん。
いや、だからその、なんていうの、その結局その、なんていうの、あの、寝だめをして、あの、負債を返済するんではなくて、あの、日々の睡眠時間を増やすとしか書いてないんけど。
まあ、そうなんでしょうね。
そう、なんていう、だから、あの、平日にさ、6時間寝た人が、まあ、4時間しか寝れてなくて、睡眠不足やから、週末にじゃあちょっと、多めに寝たら元に戻るみたいな話ではないみたいやで。
いや、まあまあ、しゃあないやん。
もうこの、ね、
いや、とも、まあ、原因もはっきりしてるからさ。まあ、はっきりしてるけど、解消するめどが立たないっていう問題はある。
結局、例の話になるんじゃない?
え?
結局、例の話になるんじゃない?
え、そうやで?
コンプレッサーの話に。
いや、コンプレッサー、いや、ちゃうねん、その、まあ、出勤時間が早まっててさ。
はい。
時差出勤というやつね。
はい。
もうなんかもう会社でもフラフラなんやけど。お、辛い。
いや、それが原因なのかなと思って、
何が?
いや、それが原因なのかなとは思ってるけど、僕は。
まあ、だから今試してるとこや。まあ、なんかはっきりせんちゅうのあるけど。でさ。
はい。
このご時世や。
うん。
マイク買い替えたいなと思って。
はい。
ところが、
うん。
売ってないって。売っとらん。
売ってない。売り切れ。
売り切れ。オーディオインターフェースとかも売り切れ。
へ
え。そこまでこだわるかみんなみたいな。
みんなあれズームしたいから。
ズームしたいんやろうな。
ズームって言いたいだけちゃうんかっていう気がしてるけど。
なんかズームって聞いたらなんかついついH2 とか思ってまうやん。
いやそれは思わへんけど別に。
この業界的にはもうH2 は神って。って思ってんねんけど、なんかどうやら全然違う会社ですって、なんか、
うん、
そのレコーダーの方のズーム社のサイトには書いてあんねん。
はい。
あっちのズームとは関係ないっす、みたいな。まあまあ、そうでしょうねっていう
。スカイプでいいんじゃないの気がすんねんけど。
いや、ほんまそうや。あれ何がちゃうんかわからん。
あれ、なんかあれやろ。なんだっけ、別にアカウント持ってなくても、
うん。
なんていうの、主催者だけがアカウントを持ってればできるとか、そういう仕組みらしいけど
な。あ、そういうことなんや。
うん。だから気軽にできるからっていうか、そういうことじゃない。まあ、だからこそ何テロリズムが発生して、なんかあれやろ、逆に使うのやめろみたいな話に。
ああ。
なるわけでしょ。
みんなディスコード使えとか。
いや、全然逆にディスコードって話は全く出えへんけどね。
まあ、ディスコードはあれやからな。そういう文化のもんじゃないからな。
でも、同じようなもん、別に。
これはあれや、なんかオンラインゲーム用みたいな文化の代物やからさ。
まあまあ。
やってることは一緒でも全然違うみたいな。
いや、普通にスカイプでいいんじゃないのかなーっていう気がしますけど。
まあ、そうっすね。で、iPhone SE なんですよ。
はい。
出たじゃないですか。
出ましたね。
なんか、しれっと。
うん。すって。
すっ。まあ、このご時世だしね、すって。まあ、アップルはでもなんか、な、すって出すよ。っていうか、最初の SE の時もすって急に出たんじゃなかったっけ。
そうやったっけ。
なんか、そんな覚えがあんねんけど。
まあ。
で、なんていうか、なんか、あれでええんちゃうかっていう気になってくるよね。
何やったっけボディは iPhone 8?
iPhone 8からの転用です、みたいな。
いやね、ボディ iPhone 8ベースで、プロセッサーが
A14?13。13。
最新のやつやんな。
11とかの世代と同じ。
最新のやつでしょ、だから。
最新のやつです。
A13 で、で、フェイス ID じゃなくて、タッチ ID。
はい。
で、シングルカメラ。
シングルカメラ。
背面が。
で、8と違うのは、3D タッチなし。
はいはいはい。
だから液晶は違うもんですっていう。
うん。
なんかそのせいであれやろ、フィルムがなんか転用できないっていう。ガラスのやつはちょっとやめといた方がいいっていうか、曲率が違うからみたいな。
はいはいはい。
樹脂のやつやったら別になんか吸収できるみたいだけど。
まあ曲がるからっていう。
うん。
で、あれやろ一番安いのでなんか4万7千円ぐらいから。
そう。もうこれで良くないみたいな。
安いよな。
安い安い。
な、A13 乗って4万7千円は安いなって。
うん。で、このご時世みんなマスクつけてるやん。
はい。
マスク対応でむしろフェイス ID よりタッチ ID の方がいいっていう。
まあね。イライラするもんね。
うん。いや、まあ俺マスクつけてへんからあれやけど。
ああ。マスクしてるからイライラする
どう ?SE 買っちゃう?
いや、買わないじゃん。俺、去年の秋に11買ったばっかりなんですけど。しかも A13 か A13 ってなんアホなすることだ。アホのすることじゃないですか。
まあ俺も点があるから、あえて買い替えようとは思わんねんけどな。
その去年の夏にさ、
はい、
僕の iPhone7 ちゃんが水没してなかったら買ってんだかもしれんな。
ああ、7の乗り換えで、みたいな。
そうそうそう、7プラス使っててさ。 あの時僕の iPhone が水没してなかったら買ってたかもしれない
。ああ、あの時、あのベトナムの海で、
うん。
海に沈むみたいな。
そうそうそう。iPhone 持って海水浴するという、こう、無謀な
。無謀でしたね。
ね、チャレンジでしたね。まあでもあれじゃない、これ業務用用途にだいぶ売れるんじゃない。
ああ、やと思うわ。
だって、業務用で使ってる iPhone SE が多分そろそろもう限界来てる人が多いと思うんだけど。
俺の iPhone 6S ちゃんも限界に。
うん。俺の iPhone SE もだいぶ限界が近づいてんだけど。
バッテリーかな。
そう。バッテリーが突然なくなったりとかする。
寒い時に出れへんとかなっても。
いや、買い替えてくれへんかな、新しいやつに。
そうっすね。で。
はい。
まあ、まだ携帯なんですけど。
はい。
楽天アンリミットなんですよ。
はいはいはいはい。
僕、なんていうか、こう、募集するぞ、みたいな。
うん。300万人1年間無料
って、ね。いや、でも、言った瞬間飛びつきまして。
はい。
ただやしっていうんで。
うん。
で、まあ、そのただのシムは、iPad で使うっていう、ことになりました。
うん、
思ったより早い。
でもあれでしょ？その、楽天網ではないんでしょ？
家はな。
うん。会社はそうなの？
会社は楽天網入るな。
あ、マジで？
うん。
そうない。さあ、僕はあんま興味なかったんですけど。
はい。
まあ、なぜなら別に今困ってないしっていう話で。
うん、まあ、そうでしょうね。
でも欠かさず聞いてるワンボタンの声でさ。
はい。
楽天アンリミット iPhone で eSIM 使えるぞっていう話に聞きまして。マジで？いや、そうなってきた話が変わってくるなと思ってさ。
うん、そうやな。
今だって iPhone 11の eSIM のスロット空いてるわけですよ。
まあ、デュアル SIM ですからね。
うん。で、マイネオをメイン回線に使ってて。
はい。
でそこにじゃあ、その、eSIM で楽天のアンリミット挿したらさ、何？無料で5ギガ使えるわけでしょ？
まあ、楽天エリアやったら、ほんまに無限に、はい。無限じゃないけど。
まあ、岡山なんで、多分、今後1年で来ることはないと思うから。
はあ、
まあ、それはなし、いいとして、いいとしても、月5ギガ使えるわけでしょ？
まあ、そういうことですね。
うん。ただで。
まあ、それはちょっと欲しいよね、みたいな。
うん。速攻で申し込んだよ、僕もそれ聞いて。明日来ます。
ああ、そりゃよかった。まあ、これで君も楽天経済圏に。
なんていうか、こう、ほら、iPhone でさ。
はい。
iPhone でこう、デュアルシム、デュアルスタンバイってこう、夢があるなと思って。うん、
まあ、ただ、日本で出回ってるSIMの場合、MVNO 周りの、プロファイル云々とかの話になるから、ややこしいんだよな。
いや、別にあれ、順番に入れ替えれば、問題なく使えるんだからいいやん。
まあまあ、そうなんやけどな。
うん。そう、何か制約が生まれるわけでもないし。
いや、こう、入れたら、そのままパッと繋がるような、
うん。
構造ではないから、うん、その辺だけちょっと、みたいな、のはあるけど。まあまあ、あれもなんか、結構すごい人が開発したらしいな、SIM 入れ替える、順番云々っていうの。
ああ。
あれなんかどこやったかな、なんかどっかの MVNO の会社の人が、その、専門家としてやったみたいな、話らしいで。
一回だからもうあれでしょ、全部 APN 消した状態っていうか、プロファイル消した状態で、
そうそうそうそう。
やって、先に、あれか、楽天のやつを入れて、で、後から MVNO の、そのプロファイルを入れたら使えるようになるみたいな。
そうそうそうそうそう
そう。そうだ、順番があるみたいな話やろ。いやー、2列並んでるのって、こう、ほら、ロマンがある
やん。あ、あるある。2系統いけるんだぜみたいな。
そうそうそうそう。
今までやろうと思ったらほんまにあれやもん。何タイのシムトゥーフライトが、
はい。
契約して、 やるとかじゃないとできへんかったからな。
そうっすね。
あれやったらプロファイル気にせんでええから。
うん。物理シムの2枚出しやったら、iPhone7 が水没した後に、つなぎで使ってた Android が物理シム2枚出しやったから。
ああ。
それであの、AIS、その、ベトナムに行った時に買った AIS の余りをそこに挿してたから。
なるほど。
使い取ったやけどな。
え、まだその携帯持ってるんですか？
え、もう売ったよ。
あ、持った？
うん。
あ、そりゃそうか。
いらだって置いてもしゃあない。
まあ、というわけで。まあ、楽天アンリミットね。まあ、今のところ割といいっていう。
うん。まあ、人が増えてきたら多分、速度遅なるんちゃう。
なるけど、まあ、今でも、かなり早いからな。
うん。まあ、ただやしって。
まあ、ただやし、それや。この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenki アットマーク gmail.com までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会 .com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい、というわけで、今回ですね、なんかK さんが見てしまったんですって。
うん。久々にね。
はい。
解析、アクセス解析を。
ああ、はいはい。
見たんですよ。そしたら、まあ、これ、どの指標を採用するかっていうのは非常に悩ましいところあんねんけど。
うん。
シーサーの、ダウンロード数。
はいはい。
音源ファイルの。
はい。
なんかね、なんか半分ぐらいになってんのよね。
おー。
あれって。めっちゃ減ってるやん、みたいな。何が原因なんでしょうね。で、それを見て。
はい。
あれと思って。で、その、ポッドキャストを配信してるブログのツールがあるんですけど。
はい。
そこが無料で提供してる、その、ポッドキャストの配信の解析があるんですよ、それも。
ああ、はいはいはい。
まあ、それ見てもやっぱ減ってんすよね。
ああ。
まあ、そう、減少率は違うねんけど、減ってるんですよ。って。ってなって。で、ただ、iPhone のポッドキャストアプリ。
はい。
で、ジャンルで、ランキング出るやん。
出ますね。
あのジャンルのランキング上がってんのよね。
何って。
そうなの。
どういう指標か。みんな如実に減ってんじゃん。
そうなんかな。
うちはむしろ減少幅が少ないっていう。
どうなんやろう。で、まあ、とりあえず、この際やから。
はい。
番組の内容が面白くないっていうことは、まあ、目をつぶるとして。
はい。
まあ、それはもう、なんていう、どうし、いかんともしがたいやんか。
まあ、なんか、急にどうにかはならんわ、みたいな。
そう。まあ、改善はしますけどっていう話やけど。
まあ、面白くないとか言われたら、もう、これ限界やけど、正直。
それはとりあえず横に置いておくとして。
まあ、置いとこう。
うん、この際目をつぶるとして。
うん、
去年さ、
はい、
ポッドキャストのジャンルがなんか変わったやんか。アップルの。
ああ、なんか変わりましたね、うん。はいはい。
で、なんていうの、なんかレジャーかなんかになったんかな全部。
ほう。
あ、レジャー。車とか。
レジャー。
車、はい。そうやな。なんか前はなんかいろいろあったやん。で、レジャーの
中になんか趣味なんとかカテゴリー
だったと思う。そう。で、まあ、それが原因なんかな、とかさ。
お
ー。それが原因なのか、まあ、それか、今年入ってからサーバー変えたじゃないですか。
はいはい。
それかな、とか。
あー。なんやろうな。
まあ、あと考えられるとしたら、サーバーを変えたときに、
はい。
Google のポッドキャストとかさ、
はいはい。
スポティファイは出してなかったんだかな。まあ、なんか、アップルのポッドキャスト以外のサービスあるやん。
ああ、そこ以外から行くと、それがカウントされてないんじゃないか問題みたいな。
そうそう、いや、で、それをその、サーバー変えた時に、そこの動作確認はしてないんで、
全く。
ああ
。
まあ、ポッドキャストで見れればいいかと思ってさ。いや、それを検証する機会もなかったし、まあ、いいかって。
はいはい。
してなくて、ひょっとしたらそれが見れてなかったりするのかな、とか。
ああ。
とか。まあ、いろいろ考えることはあるんですけど。
うん。
まあ、減ったなと思って。
辛いね。
ねえ。まあ、だからあれですよ。皆さん、皆さん一人一人が三人に紹介すれば。
そうそうそうそう。
ね。わかるでしょ。
そういうこと。そういうこと。ね。
で、その紹介した人に、お前も三人に紹介するんやぞって。
そういうこと、そういうこと。
ね。言えば。ね。
何やったっけ、これ。ペイフォワードっていう映画やったっけ。
あ、そうなん。
なんかそんなんね。なんか、なんか、その、善行を積んだらなんかどうたるみたいなや
つ。はいはい。なんかあれでしょ、いいことしたら、お前も他の人に。
他の人にしろ、みたいな。返すとかじゃなく
て。返してもらった人に返すんで、で他の人に、二人しなさいとかそういうことだよ。
そうそうそう、そういうやつ、そういうやつ。
僕がイメージしてたのは、最初に紹介してくれた人には10円あげるからとか、そういう話。無限連鎖こう。
第2、何やったっけ。会員数が増えれば。
そう。無限連鎖こう。ね。お願いしますよ。
お願いします。で、メールいただいてまして。
はい。
タカさん、オイルケミカルの話でいただいてます。
ありがとうございます。
イクさん、ケイさん、こんばんは。サビ取りの件ですが、私はクロムメッキにはボンスター、アルミにはワコーズのメタルコンパウンドを使っています。ずっと磨き続けるつもりだったら、アルミの上にクリアを塗装してある製品には、塗装を耐水ペーパーなどで削り取るより、リムーバーなどで剥がしてしまった方が、アルミの白サビなどで、あとあと苦労しなくても良いかもしれません。個人的にサビ取りキング、メッキングなる商品が気になるので試してみていただきたいです。はい、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
サビ取り話題ですね。
これなんかやったよね。
何の話だったかな、これ。
なんか、あれでしょ、サビ取りってやってますかみたいな話を君が。した。
ハーレーのエンジン。
そうそうそう。白くなってるとかって。
塗ってないね、あれっていう。
ああ、そうね。
話ですね。で、まあ、サブトリ。クロムメッキはボンスター。まあ、これスチールウールですね、要は。
うん。
これ、ボンスターってさ、実は結構バンティにバリエーションあるの知ってる？
知らない。種しか、あんない種しかないんじゃない？
いや、あんねん、あんねん、ボンスターって。
そうな。
で、なんか、ゼロの数で、目の粗さが違うみたいな。
へえ。モンスターってあれやんな、台所用品のところに売ってる。
そうそうそうそう。
やつですよね。鍋磨いたりとかするやつ。でしょ？
そうそうそうそうそうそう。
ね。スチールウール。あれ、なんやろ？なんか、稲荷寿司ぐらいの大きさの。
おう。
スチールウールじゃないですか。
あ、そう。
ね。稲荷寿司というか、俵おにぎりというか。
はい。
ねそんな大きさの。
まあ、実は業務用ボンスターってのもあんねんけどね。
あ、そう、でかいん
ですよ。僕が言ってるその番手がめっちゃあるっていうのはそれ。
ああ。それでかい。
でかい。
1個が
?450g。
1個はでかいの？
塊でくんねん。
あ、なるほど。
塊っていうか、帯みたいな。
はいはいはい。
本当なんていうか、業務用っていう感じだけど。なんていうか、まあ、今ちょっとアドレス送ったんで、それ見てほしいんですけど、その、今送ったアドレスの一番下に、業務用ボンスターっていうのが。
うわぁ、なんやろこれ。これ、なんと表現すべきなんか、タイヤのチューブみたいな。
ああ、まあまあ、そんな感じですね。
何？新品のタイヤのチューブ。
う
ん。折りたたんである感じの。
そうそうそうそう。
へえ。っていうか、あれやな。ボンスターって、ボンスター販売株式会社っていう会社が売ってるんや。
おう。
全然知らんかったな、それ。
で、この、今送ったサイトの一番上にある、このボンスターロールパッド6個入りっていうのが大体、僕らが思うボンスターですよね。
はいはいはい、そうですね。
特殊鋼を約 0.025 ミリに細かく削り、ウール状に加工したパッドです。
うん、
手触りがソフトで自由な形になり、サビや汚れを落とし、均一に磨き上げます。
まあ、これで。これさ、何使い方の例のところにさ、
はい、
シンクステンレスの、
はい。
シンクを磨いたらって書いてあるけど、あれ、ボンスターでシンクなんか磨いたら傷だらけになるんじゃない？
いや、これぐらいの線形やったら大丈夫、大丈夫。
大丈夫な。
大丈夫だと思うよ。
そう。なんか傷だらけになりそうな気がするんだけど。
いや、でも結局多分な、硬さの面で言うと、シンクとかで使ってる、サスっていう言い方あれか、ステンレスの方が硬いはずやから。
はい、ああ、そんな簡単に傷がつかないって
こと、ね、そうそうそうそう。
なるほどね。いや、店長氏のところでよくお世話になったボンスター。
店長氏ボンスター好きやからな。
大好きですね。もうボンスターがあれば何一日過ごせるっていう感じの。
そうそうそう。もうボンスターという娯楽ですからね。
最近使ってないな。最近使ってないなっていうか、あれやもんね。何？今のトレーサーでボンスター使うところがほとんどないもんね。
ああ、まあないやろうな。
表面プラスチックで覆われてるから、ね。
まあ、クロムメッキにはボンスターってのは確かにそうなんですよね。
そうですね。
なんていうか、フォークとか、
はいはい、
ハードクロムメッキ系のところとか、まあ僕のバイクはあれですからね、クロムメッキの箇所結構ありますからね。
うん。
エアクリーナーもそうですし。
はい。だってトレーサーだってな、あれやもん。フォークのところもアルマイト加工みたいな、ヘアライン加工が入ってる、アルマイトみたいな。あんなとこ磨いたら多分傷だらけになるぞ。
で、アルミにはワコーズのメタルコンパウンド。これは使ったことないな、俺。
ええやつかな。
ええやつやな。で、磨き続けるつもりならもう、入れまえって。
メタルコンパウンド 120g で1500円。
まあでもコンパウンドなんて、あれやろ。使い切ることなんてないやろ。
まあまあまあまあね。
っていう俺の勝手なイメージがあるんだけど。
使い切るまでなくすっていう。
そう。
クリア塗装をしてある製品には、リムーバーで剥がしてしまうってことは、これ聞くクリアをま剥がすってこと？
そうですね。リムーバーって、なんか、まあ、塗装の剥離剤みたいな。
はいはい。
やつで、もう取ってしまった方が楽だよっていう。
そんなバラさんでもそんな取れるんか？
まあ、場所によるでしょうね。
なんかある程度つけたりとかしなあかんじゃない？
いや、なんかな、
塗る
だけ。刷毛で塗るみたいな感じで、いけんねんけど。まあ、そんな感じですね。で、あと、サビ取りキング、メッキング。試してくれって。なんかな、この手の製品、なんか、なんでこういうネーミングセンスなんやろうなって思う。
ホームページ見た？
え？
ホームページ見てさ、トップページを開いたら、すごいバイク出てくるから見て。
あ、ほんまや、すげえバイク。
なんていう、オールメッキみたいなバイク。
ほう。なんかこれさ、危険っぽくない？なんか道路の反射とか
さ。そうそうそう。これ、なんていう、光学迷彩みたいなもんじゃないの。
ほんまそうやな、なんか。
メタルギアソリッドの光学迷彩みたいなやつ。
ああ、あれですね、何やったっけ。グレイフォックスの。
そうそうそうそう。周囲のなんか風景にね、溶け込むっていう。うん、
あれやな、なんか、何々用みたいな製品があんねんな、うん、これ。デコトラ用メッキングって書いてんねん。
一緒じゃないの？メッキはメッキじゃないの？
いや、まあ一緒やろうけど、なんか、あれやろ。
量とかそういうこと、
ね、量やろ。面積でかいから、みたいな。
ああ、まあまあね。いや、いいよね、あの、なんていう、この、メッキングについてる、あの、付属してるクロスの名前がかっこいいよね。
え？
史上最強クロスっていう名前の。
そんな
。最強はあの、最も鏡っていう最強ですから。
あ、そう、あ、いいですね。
中二病感漂うネーミングが。
ていうか、このサイトデザインめちゃめちゃ見にくいねんけど。ていうか、幅狭すぎるやろ。
メッキングっていうやつはあれやんな。このメッキの保護剤みたいなやつなんやな。ガラスコートって書いてある。
そういうことですね。
うん。メッキの上にガラスコートするやつ。
まあ、クロムメッキってその性質上穴だらけなんですよ、確か。
はあ、
なんか、要はそこ塞いでまいみたいなことなんですかね。
はいはい、すごいですね。薄くムラがないように伸ばしてくださいっていう書いてある。で、逆にあの、サビ取りキングはなんか、たっぷりつけて磨いてくださいって書いてある。使い方が真逆なんやね。
ああ、なるほど。
うん。サビ取りの方は逆にたっぷり塗らないとなんか傷だらけになっちゃうってい
う。ああ、なるほどね。
サビ、まあメッキングの方はまあね、ガラスコートやからまあそうかなと思うけど、まあ、メッキングの方は普通のコンパウンドじゃないのかなって気がしないじゃないけど、違う。
サビ取りキングの方。
あ、ごめんなさい、サビ取りキングの方。
まあまあまあ、でもコンパウンドはコンパウンドでなんかいろいろあるやん、なんか。
まあまあね。
ほう、なるほどね。
いいですね、この、会社の名前がこれ、なからいって書いてあるな。
ほう。
あの、何回ってとこう、空飯しそうな感じの。
ああ、俺、ちょっと話変わるけどいい？
はい。
俺、その空飯っていう言葉さ、
はい。
なんか、俺、そんな日本語いつからあったんやろって不思議になってんねんけど。
はい。
いつからなんやろ。
パソコンが普及しだしたぐらいからじゃないの。
じゃあやろうな。なんか、うん、なんか、何それって思ってんけど、俺。
ネットスラング的なことじゃないか。
うん、いや、まあ別にそれが嫌とかそういう話ではないんやけど。まあとりあえず、これを試してくれって結構ええ値段するけど。
そうなの。7000円ぐらいするで。
7960円、うち税。
うん、
史上最強セット。
ええな、それよね。
ああ。まあまあまあまあ。ここ、あれですね、メッキ加工もやってくれるんですね。
メッキ加工したら、この、あれなんかな、あの、何、メッキングでこう、保護したもので、ちゃんと出してくれるのかな。
ああ、もうあらかじめ一発目は塗ってあるから。
ああ、そうそうそう。うちでやる場合やっとくからって。
うん。なるほど。というわけで、タカさんメールありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
試せるかな
試してくれ。
まあ、こうてみてもええけどさ。いや、ええ値段すんなと思って。
10万円もらったらこれで買ってよ。
あ、例の10万円
で。例の10万円で。
じゃあ、例の10万円でマイクと。
そうそうそう。
メッキ保護剤。
うん。
で、まあ、楽園会終わっていくわけなんですが。
はい。
あの、メール等々募集してますんで、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
まあ、皆さんどうせね、暇だと思うんで。というわけで、今回の放送は、私、くと、
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。